主は来たりと思う。皆さんは再臨の希望を持っていますでしょうか。もしあなたは再臨の準備できてますかと聞かれたらどう答えますか。もしイエス様が今日来たらあなたはどういう反応をしますでしょうか。2018年は災害や戦争でいっぱいでした。日本も2018年つい最近の洪水と土砂、200人以上の人たちが亡くなってしまいました。これらのことは頻度と激しさに増していくと聖書には書かれています。これはイエス様の再臨が近いという意味です。アドベンチストの教会にずっといると再臨は近いと聞き慣れてしまい、何とも思わなくなってしまった人がいるかもしれません。そして牧師だからそういうことを言うんでしょうと思ってしまう人がいるかもしれません。しかし私は牧師だからとかアドベンチストだからとかっていうそういう理由で再臨が近いと言ってるわけではありません。私は心の奥底から再臨は近いんだなと信じています。それ以上に私はこの印が、再臨の印がたくさんあるからという理由で再臨が近いと言っているわけでもありません。もちろんそれもその理由もあるんですけども、それだけではありません。なぜかというと神様はどこかの表を見て、そうですね、じゃあ、地震あと5回、洪水あと10回、火事が6回起きたらじゃあ再臨しようとそうやって決めているわけではないからです。神様はそのようなお方ではありません。そうではなく聖書によるとその全く反対です。神様はそのようなことを防いでいるのです。災害を防いでいるのです。ヨハネの黙示録7章の1節から3節を私と一緒に読んでみましょう。黙示録、ヨハネの黙示録7章です。7章といったらもう あそこだなと思う人がいるかもしれません。14万4千人のところでしょと思う人がいるかもしれません。その通りです。ヨハネの黙示録7章1節から3節を見てみましょう。こう書かれています。この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から登ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私の神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまで地と海と木とを損なってはならない。ここによると神様は災害を防いでいる。神様はこの地球が崩壊することを憐れみを持って防いでいることがわかります。なぜかというと神の民に時の終わりの準備をできるようにしているからです。そしてその準備ということがどういう意味かというと、ヨハネの黙示録7章によると生ける神の印を持つことだと書かれています。生ける神の印を持つまで、受けるまで損なってはならない。私たちの生活に何かしらの変化がなければいけないということです。もし神様が最後の災いを急に許してしまったら、このままの私たちはそのまま飲み込まれてしまうだけだと思います。私も含めて一人残らず立ち向かうことができないと思います。それだけではなく、もしイエス様が現れたら、今の私たちはイエス様の栄光で一瞬のうちに焼き尽くされてしまうのではないでしょうか。私たちに何かの変化がなければいけない。今のままじゃイエス様の再臨を迎えることはできない。今のままじゃ無理。今日はその何かについて話したいと思います。神様に印を押されることについてエフェソ4章30節にこういうことが書かれています。 エフェソ4章の30節を開いてみましょう。エフェソ4章30節です。新共同訳聖書の357ページになります。357ページ、エフェソ4章の30節にこのようなことが書かれています。神様の印を受けることについてこう書かれています。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の証印を受けたのである。神様の印をいただくということは聖霊が関係しているということです。いや、もうちょっと言ってしまってもいいかもしれません。聖霊によって印が押されると言ってしまってもいいと思います。要するに再臨の準備をするということは聖霊をいただくということになります。再臨の準備をするというのは聖霊をいただく、聖霊を経験しなければならないということです。私たちは聖霊のバプテスマを受けなければならないということです。そして神様は私たち一人一人をその経験をするように招いておられるのです。現代のクリスチャンにとって大きな危険性があります。これはアドベンチストでもアドベンチストじゃなくてもクリスチャンであれば危険性があります。それは聖書をあまり知らないが私は正しい宗派に属しているから安全だ、口にはしないかもしれないですけども、そういう心構えになってしまうことが危険です。あるいは聖書について詳しく知っているから私は安全だ、そのような考え方です。もちろん正しい宗派に属することも正しい教理を持つことも、ものすごく大切なことです。しかし、それだけでは危険なのです。なぜかというと、イエス様を十字架につけたのは正しい宗派に属している人たちでした。聖書を詳しく知っていた人たちでした。安息日に教会に行って、献金を捧げてやるべきことを成し遂げていた人たちが、イエス様を十字架につけました。なぜかというと、彼らはイエス・キリストを知らなかったからです。イエス・キリストを知らない状態、どういうことかというと、知識だけでなく教会員だけでもなく、イエス様との絆に救いがあるということです。イエス様と絆を持つことによって私たちは救われる、関係を持つ、英語では relationship ですね。だからこそヨハネによる福音書17章3節にこのような言葉が書き残されているのです。ヨハネの福音書17章ちょっと開いてみましょう。ヨハネの福音書17章の3節にこのようなことが書かれています。新共同訳聖書の202ページ、ヨハネ17章の3節。永遠の命とは、永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使われたイエス・キリストを知ることであります。イエス・キリストを知ること、要するに聖霊のバプテスマを受けるということはイエス・キリストを知ることなのです。キリストを知ることによってやっと教理や教会員であることに意味や大切さが生まれてくるということです。エレン・ホワイトはこのようなことを書き残しました。私たちはもっと高い基準を持つために、私たちは聖霊のバプテスマによってキリストとの生きたつながりを持たなければならない。これ以外の助けの方法はない。聖霊のバプテスマを受けること、そのような助けの方法以外他にはないとホワイト夫人が言っております。今日のお話の題名は新年の抱負、もしくは新年の誓い、英語ではNew Year's Resolution、 そういった題名にしました。毎年私たちはいろいろ新年に向けて決心します。ある人は今年はダイエットに成功しよう、あるいは経済力を持とう、いろんな新年の抱負があると思います。毎年何億人もの人たちがもっと良い人生に向けて新年の抱負を心がけて前進しています。しかし今日皆様に一つチャレンジしたいと思います。今年の第一の抱負、いくつ持ってもいいですけども、 一番最初に一番大切な抱負、聖霊を理解して聖霊の力を経験することにしてはいかがでしょうか。チャレンジしたいと思います。皆さんに、私は神様が私たちの世代から最後の世代を呼び求めていることを信じています。そして呼び求められた最後の世代は霊的にどの世代よりも堂々と踏みとどまる人たちだと信じています。もちろん過去に一人や二人踏みとどまった人たちはいます。例えばエリア、エノク、この人たちは踏みとどまって死を見ずに天国に行かれました。しかし私が言っているのは一人や二人、この中から一人や二人ではなくて、この教会員全員ではなくて世代全員のことです。神様はそのような世代を呼び求めていると信じています。要するに14万4千人のことです。イエス・キリストに忠実な世代、全世界にイエス様の栄光を伝える世代、イエス様を生きて仰ぎ見る世代、そのような世代を神様が私たちの世代から呼び求めていることを信じています。そして第一ヨハネ3章の2節にその世代についてヒントが残されています。第一ヨハネの3章の2節です。新共同訳聖書の443ページになります。443ページ、第一ヨハネ3章の2節にその世代についてのヒントが残されています。こう書かれています。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるかまだ明らかではない。彼が現れるとき私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。私たちは彼イエス様に似るものとなると書かれています。私たちはイエス様のようにならなければならないという意味です。最後の世代はキリストのようになるのです。ちなみにここの似るものという言葉をですね、元のギリシャ語で見てみますとホモイオスという言葉が使われています。これは全く同じようなという意味の言葉です。全く同じような、これがどのようにして可能になるかというと、キリストが私たちの中に宿ることによって可能になるのです。それ以外の方法はありません。だからこそ黙示録3章の20節に次のようなことが書かれているのです。黙示録3章の20節、これ有名な箇所ですけども、黙示録3章の20節、ラオデキアの教会に書き残されたものです。ラオデキアの教会に書き残されて、いろいろ言われたラオデキア教会はこのようなことが進められたのです。見よ、黙示録3章の20節です。新共同訳聖書の457ページ、黙示録3章の20節、イエス様はこのように進めています。見よ私はというのはイエス様ですね。私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と共に食をし、彼もまた私と食を共にするであろう。これはラオデキアの教会に書き送られたことです。キリストは私たちの中に入ってきて共に食をしたいのです。キリストが私たちの中に宿ることを通して、キリストと全く同じような人になることをキリストは望んでおられるのです。そしてキリストがその中に、その人の中に宿っているならば、周りの人たちはその人を見てキリストを見ることができるのです。それがクリスチャンという名前の由来でもあります。神様はこの経験に私たちを呼び求めているのです。キリスト実物教訓、エレン・ホワイトの本ですけども、このようなことが書かれています。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。誰が熱望していますか？キリストが熱望しているんですよね。私たちじゃないんですよね。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現されたときに、彼 彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。キリストがまだ来られてない理由は、まだ地震がいくつかある、起きないといけない、もうちょっと頻度と激しさに増さないといけないという理由ではないということです。それは再臨の印にはなるんですけども、一番の理由は現代の教会、私たちにキリストの品性が完全に再現されていないからということになります。キリストがまだ来られない理由はそういうことです。ここまでの理解はとても大切です。しかしそのキリストの品性を完全に再現するやり方を知らなければ意味がありません。そしてどのようにしてということが分からなければ、どのようにしてこのキリストの品性を再現するか分からなければ、私たちは落ち込むだけ、焦ってしまうだけ、絶望的になってしまうだけです。もちろんこの中でキリストのようになりたくないという人は一人もいないと思います。もしなりたくなければ教会に来ることはしないと思います。というわけで、キリストのようになりたいという思いは素晴らしい思いです。実はその思いも自分の中から来るものではないんですよね。キリストからいただくもの、聖霊が働かれている証拠でもあるんですけども、それはもう素晴らしい思いです。しかし一つだけ覚えておいてほしいことが一つあります。キリストは、あなたがキリストの品性を完全に再現することを待っているわけではないということです。キリストがあなたの中でご自身の品性を完璧に再現することを、あなたが許すことを待っているのです。再現するのはキリストです。それを許すのが私たちです。この2つには大きな違いがあります。自分の力でやるのか、キリストにやってもらうのか。キリストが私たちの中に再現するのです。そのことを私たちが許すこと、そのことを私たちが許すことをイエス様が待っておられるのです。違う言い方です。言ってしまえば信仰による義ということです。しかし現代の私たちには一つ問題があります。それはラオデキアという問題です。私たちは熱くも冷たくもない、生ぬるい状態というのは価値のない状態です。イエス様は山上の説教の時、違う表現で同じことを言っています。イエス様はこの状態を効き目のない塩と言っています。引き続きその効き目のない塩というのは、味を取り戻すことができないと、価値のない、味を加えない塩は価値ないですよね。使う意味がないですよね。というわけでラオデキアの状態というのは価値のない状態だからこそ、黙示録によると神様は生ぬるい水は吐き出してしまうと書かれているんですね。価値がないから、飲む価値がない。しかし私たちにはまだ希望があります。ヨハネによる福音書7章に行ってみましょう。ヨハネによる福音書7章、ヨハネによる福音書7章です。7章の37節から38節に面白いことが書かれています。キリストの約束が書かれています。ラオデキアの教会の私たちにとって希望が書かれています。ヨハネによる福音書7章37節から38節、キリストの約束が書かれています。新教訳聖書だと179ページになります。179ページ、7章37節から38節、誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書かれている通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。その約束がどういう意味かというと、次を読んでみると答えが書かれています。39節、 この約束がどういうことかというと、39節にその、答えが書かれています。生ける水が流れてくる、どういう意味だ。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。聖書ちゃんと答えてくれるんですよね。すなわちイエス様はまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。まだ聖霊が与えられてなかった。これペンテコステの聖霊のバプテスマを予言してるんですよね。イエス様、ペンテコステが起きますよと、その時にって言ってるんですよね。その時にはもう価値のないものではなく、世の中の味を取り戻すものとして、世の塩として弟子たちを聖霊のもとで導きますよと約束しているのです。ラオデキアの私たちでもまた生きた水が流れる川のようになることができるのです。味を取り戻す、効き目のある世の塩になることができるということです。それが今読んだ約束です。そしてこれを可能にするのは聖霊のバプテスマを受けることです。聖霊のバプテスマ、ものすごく大切になってきますよね。イエス様はある例え話をしました。10人の乙女の例え話覚えてますでしょうか。10人の乙女、5人賢い乙女がいて5人愚かな乙女がいるという例え話です。この2グループの違いは何だったでしょうか。そうですね、油を持っているか持っていないか、それだけです。10人とも光もしくは真理を持っていたのです。10人とも花婿を待っていた、もしくは再臨を待っていた。10人とも寝てしまった、もしくは10人ともラオデキアの状態になってしまった。違いは油もしくは聖霊のバプテスマをいただいていたかいただいていなかったか。この例え話だけでも、その聖霊のバプテスマはものすごく大切なんだなということがわかります。外見だけでは見分けることができない状態、ただし賢い乙女だけが聖霊のバプテスマを受ける大切さを理解していたのです。心の中で起きていたことが愚かな乙女とは違っていたということです。賢い乙女はラオデキの状態から出てきなさいというイエス様の招きに応えたのです。反応したのです。愚かな乙女はそのメッセージを軽く見て、ラオデキアの状態から離れ去ることを見逃してしまったのです。面白いのは両方とも再臨の希望を持っていたということです。違いは聖霊が心に神様の戒めを刻む働きがあったかなかったかだけです。そして聖霊によって神様の戒めが心に刻まれると、自然に戒めを守りたいという気持ちになります。最近この、神様が戒めを心に刻むことについてある令和を聞きました。例えば私が父を亡くしたとします。私は友達を訪ねて、質問をしました。私は悲しむべきでしょうか。その質問からちょっとおかしいですけども、悲しむべきでしょうか。すると優しい友達はこう言いました。それはそうだよ、悲しむべきだよ。そして私はこう返事しました。そうだね、悲しむべきだね、やるべきだね、じゃあ悲しもう、よし、うん。おかしな話ですよね。悲しむべきだから悲しむ人はいないと思います。悲しむ人たちは心から悲しいから悲しむのです。神の戒めを守るというのは同じようなことです。心から来るものです。守るべきだから守るというものではなく、心から守りたいから守る。例えば実用的に言ってしまえば、ああ今晩この番組はテレビ番組ちょっと暴力的だな、悪口もたくさん入ってるな、消そうかな消さないかな、まあ、ちょっとぐらいいいかな、そのように悩んでしまう。これは愚かな乙女がやるようなことです。もしくは月に1回ぐらい仕事、安息日に入ってもいいよね、神様理解してくれるよねと妥協してしまう これも愚かな乙女がやるようなことです。もし聖霊のバプテスマによってキリストが私たちの中に宿っているのであれば、聖霊によって神様の戒めが心に刻まれているのなら、暴力的な番組を見た瞬間、拒否反応みたいなものが起きます。安息日を破るなんて考えられない、心から思うようになる、なります。これが聖霊のバプテスマを受けると可能になるのです。神様の戒めを守ることが自然なことになるということです。もちろんそこには自由意志があります。聖霊によって支配されるか、サタンの精神に支配されるか、そのテレビ番組を消すか消さないか、その時点で私たちは選択肢があります。安息日を大切にするかしないか、その時点で私たちは選択肢があります。これは聖霊によって取り憑かれるみたいなようなことを言っているわけではありません。これは聖霊によって与えられた品性を選ぶか選ばないかということです。ですので聖霊によって心が動かされると私たちは無視することができるのです。聖霊によってうわっと思って、まあいいか、無視してしまうことができるんですよね。これが自由意志なんですよね。そして無視し続けてしまうと私たちはもっとラオデキの状態に陥ってしまいます。しかし聖霊のバプテスマを受けている人はキリストを通して人生を歩んでいるのです。キリストのような人なのです。ラオデキアの問題を直す方法はヨハネの黙示録3章の20節の後半に書かれています。先ほども読みましたけれども、キリストを心の中に入れないといけない。ではどのようにして私たちはキリストを心の中に入れるのでしょうか。どのようにしてキリストを自分の心の中に入れるのでしょうか。イエス様はヨハネによる福音書14章にその答えを与えています。16節から読んでみたいと思います。ヨハネの黙示録14章は私の一番好きな書ですけども、ヨハネの中から14章16節から読んでみたいと思います。ヨハネ14章の16節、私は父にお願いしよう。イエス様お願いするねって言ってるんですね。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。これは聖霊のことです。別の助け主っていうのは聖霊のことです。そしてどれくらいの間私たちと共におらせると書かれていますか。1時間ですか、2時間ですか、1日ですか、1週間ですか。ここにはいつまでもと書かれています。聖霊が私たちと共にいないときは一度もないのです。いつも私たちと共にいるのです。続きの17節を読んでみましょう。それは17節です。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。あなた方のうちにいるからと書かれています。この表現は聖霊のバプテスマを指しています。聖霊のバプテスマ、聖霊によって満たされること、あなた方のうちにいるからというのはそういうことです。共にいるだけではなく私たちのうちにいる。次の18節があります。それを踏まえて次の言葉ですね。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる。聖霊に満たされた私たちに帰ってくる。要するに聖霊のバプテスマによってキリストが私たちの心の中に入ってきて生きてくださるのです。それが聖霊のバプテスマを受けるという意味です。キリストがご自身の民の心の中に宿ること、それが聖霊のバプテスマです。というわけで、もしキリストを経験したいのであれば聖霊のバプテスマを受けなければならないということです。ペテロはこの話もご存知だと思いますけども、もう一度振り返ってみましょう。ペテロの話ですけども、ペテロはキリストを絶対に見捨てない、死んでも見捨てない、何があっても見捨てないと断言しました。 しかしその同じ夜にキリストを3度見捨ててしまいました。プレッシャーに負けてしまいました。しかし使徒言行録のペトロはキリストについて話すなと言われても話し続けます。その結果牢屋に投げ込まれてしまいます。面白いことに牢屋の中に投げ込まれたペテロを助けに来た天使はペテロの脇腹をつつかないとペテロが起きなかったということが起きました。それほどペテロがキリストのうちに安らかに寝ていたということです。これは亡くなったということじゃなくてキリストを委ねますということですね。ペテロの人生の中に何が起きてこの変化が現れたのでしょうか。皆さん大きなイベントを思い出せますか。使徒言行録の一番最初に起きたことです。ペテロはペンテコステを経験したのです。ペテロは聖霊のバプテスマを受けたのです。聖霊によって満たされたのです。私たちも聖霊のバプテスマを受けることによってキリストを見捨てなくなるのです。ペテロのようにキリストにおいて平安が与えられるのです。プレッシャーに負けることがなくなるのです。絶対的に真理に踏みとどまることができるのです。これは聖霊のバプテスマを受けてのみ可能なことです。誘惑に勝つことも聖霊のバプテスマのみ可能なことです。聖霊の働きには大きく分けて2つあります。大きく分けて2つあります。一つはイエス様を受け入れる前に私たちに働きかけるという働きです。イエス様のもとにイエス様という神様がいるんですよ、受け入れなさいと導いてくれる、まず一つの働きです。もう一つはクリスチャンだけに与えられる聖霊のバプテスマというものがあります。これは神の栄光を表すためにクリスチャンに特別に与えられる聖霊の働きです。これについてキリストが私たちの模範になってくださっています。少し思い出してください。イエス様の生涯、イエス様は聖霊に導かれてバプテスマ必要としてませんでしたが、バプテスマを受けました。そしてその時鳩の姿をとって聖霊が下ってきました。イエス様はその時聖霊によって満たされました。その後聖書を読んでみると、その後のことを読んでみるとイエス様は40日間断食と祈りをしました。聖霊に満たされると必ず私たちの生活に変化があります。私たちはもっと聖書を読んだりもっとお祈りをすることに惹かれるのです。これは聖霊の働き、まず第一歩ですね。イエス様は聖霊に満たされてから誘惑に立ち向かう準備ができました。そして誘惑に立ち向かって誘惑に打ち勝ちました。勝利しました。私たちも聖霊に満たされることによって誘惑に立ち向かう準備ができます。しかし聖霊に満たされていないのなら勝利は不可能です。聖霊に満たされてから私たちは勝利できるのです。そしてイエス様は人々の間、勝利してから人々の間で聖霊に満たされた素晴らしい伝道の働きをしました。私たちも聖霊に満たされるとイエス様のように素晴らしい伝道ができるのです。そして最後にイエス様は日々聖霊のバプテスマを受けました。実はここが一番今日話したかったところです。一番伝えたいところです。ですので今日何か学べたっていうところがあればここを学んでください。イエス様が聖霊のバプテスマを受けたのは一回きりではない、バプテスマの時だけではない。イエス様は日々聖霊のバプテスマを受けました。エフェソ5章の18節ちょっと見てみましょう。エフェソ5章、日々聖霊のバプテスマを受けることについてエフェソ5章の18節を見てみたいと思います。エフェソ5章の18節、新旧約聖書の358ページです。エフェソ5章の18節にこう書かれています。酒に酔ってはいけない、これは乱行のもとである。次の言葉ですね、むしろ御霊に満たされてって書いてあるんですよね。御霊に満たされて、この御霊に満たされてというのはですね、元の言語を見てみますと継続的な言葉が使われているんですね。一回きりの時に使う言葉ではないんですよね。満たされて、継続的に満たされなさい、聖霊に満たされなさいということです。実用的に話してみましょう。毎日朝起きたらまず聖霊で満たしてくださいと祈ってください。 一日中いつでも仕事中でも心の中で聖霊で満たしてくださいと祈るということです。ふっと思いついたら聖霊で満たしてくださいと祈ることです。そうすると私たちは少しずつ成長していくのです。聖霊は何もしないで自動的にいただくものではありません。私たちは祈りのうちで求めないといけないのです。ですので求めてください。これに関してイエス様は何度でも求めなさいと言っています。私たちが聖霊で満たされないのは求めないからと聖書には書かれています。ですので求めてください。聖霊を日々求めてください。聖霊を求めると必ず聖霊に満たされ始めます。しかしこれは成長していくものです。どういうことかというと、聖霊を求めると自分が大事にしているある心の中の罪をイエス様に預けることによって、その心の空間に聖霊が入ってきて、そのプロセスが毎日行われる。じゃあ今日はこの罪を委ねよう、そこに聖霊が入ってくる。この罪を委ねよう、そしたら聖霊がそこに入ってくる。そのプロセスをやることによって私たちはどんどん成長していくのです。いや、私委ねる罪がないですけどという人がいると思っている人がいるかもしれません。そのような人はこう祈ってみてください。私の中にそのような罪があるかないか明かしてください。もしそのようなものがあるのであれば教えてください。そして必ずイエス様は教えてくださいます。教えてもらったらそれをすぐに告白し、イエス様に委ねてそこに聖霊で満たしてくださいと祈ってみてください。聖霊を求めてください。聖霊なしでは私たちは何もできません。聖霊を求めてください。日々求めてください。私たちが勝利する唯一の方法です。朝一に聖霊で満たしてくださいと祈ってください。そして一日の生活の中で誘惑が来たらまた祈ってください。聖霊で満たしてください。例えば誰かに対する怒りの気持ちが起きたら、聖霊で満たしてください、愛の心をくださいと祈ってください。もしみだらな目で女性や男性を見る思いが起きたら、聖霊で満たしてください、清い心をくださいと祈ってください。もし不信仰な思いが訪れたら、聖霊で満たしてください、私に確信をくださいと祈ってみてください。このようにして私たちは一つずつ勝利することができるのです。つまずいても諦めないでください。許しを求めて立ち上がり、この成長のプロセスを続けてください。聖霊を求め続けてください。そうするとキリストの勝利が私たちのものになります。お話の初めに問いかけた質問をもう一度問いかけます。皆様は再臨の希望を持っていますでしょうか。もしあなたは再臨の準備できていますかと聞かれたらどう答えますか。もしイエス様が今日来たらあなたはどう反応しますか。私の答えは、はい、日々聖霊を求めています。新年の抱負は日々聖霊のバプテスマを求めることにしてはいかがでしょうか。